足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
えらい、もう、円安が、済んで、すごいことになってますよね、今。
なんか、変化が激しすぎるからね。
いやー、1ドル149円ですよ、もう。148.9 ですけど、厳密に言うと。
もうね、なんかあれよあれよって、この前、日銀介入して、
そうそう
、うん、ちょいっとこう、戻ったんですけど、また、ゴゴゴって戻されて、また円安になって、さらに勢いづいてるんですけど、
いや、
どうなるんですかね。
そう、ネット系ってね、海外のサービス使うことが多いじゃないですか。
はいはいはいはい。
だからね、1.5 倍ぐらいするんですよ、今。
ああ、
請求が。
そうよね。
うん。
海外の
ドル建てやからね。
うん。クラウドのサービスとかね。ああいうのがドルの支払いやから、そうそう、あれっていうぐらいなんか高くなってたりするよね。
そうなんですよ。結構そういう、うん、アメリカのサービスとかいっぱい使ってるからね。
うん。
なんか最近高いなと思ったらさ、そういうことやと思って。
そうなんですよ。いつの間にかね、なんか、年間契約とかも、あれっていうぐらいなんか高くなってて、ね、更新しようとしたら、え、こんな高かったっけとか思うときあるもん。
60ドルのやつね、まあ6000ちょい、まあ6000、だいたい6000ちょいぐらいかなと思ったじゃないですか。9000円ですよ、今。
なんのことはない。ね、9000になるもんな。
いや、まあまあ。それぐらいの金額やったらええけどね。これがね、大きな金額とかやったらね。
そうそう。だから本当なんか海外と取引してる会社さんがもうめちゃくちゃや言うてましたね。
ああ。
うん。
あと、
うん、特になんか原材料の輸入が読めないらしいから。
はいはいはい、はい。
なんかね、製造業の社長さんとかが言ってたんですけど。
はい。
見積もり頼むらしいね。それはまあ当たり前だけど、見積もり頼むじゃないですか。
見積もり頼む。はいはいはいはい。
うん、仕入れするのに、どれぐらいか見積もり出してって言って見積もり出してもらうじゃないですか。
はい。
そしたら、これ今日の値段やからって言われるらしい
です。え、どういうこと？今日の値段やからって？
いや、だから明日になったらこの値段ちゃうよっていう意味。
あー、そういうことね。
うん、もう分からへんから、どういう風に為替動くか分からへんから、普通見積もりってなんか有効期限こう1ヶ月とか、まあ長かったらね、半年とか3ヶ月とかなってるわけじゃないですか。もう物によったらね、はい、例えば、倉庫作るとかやったら、それの倉庫のね、建材とかの、材料費とかの見積もりで、来月値段変わるよって言われたら、怖くて建てられへんって言ってましたよ、
今月はこの値段やけど、みたいなね。
そうそう。今月やったら500万で建つけど、来月は知らんよって言われたら、そんなん、うってなるやん。
確かにね。
うん。
いや、もうね、ほんまにもう、いろいろね。
うん。
とか、どうなることやらと。
ほんまですわ。
もうなんか。そんな、言うて、僕らがなんぼ言うてもね、上がるわけ
で。なんかできるもんやないけど。
はい。とりあえずニュース行っておきましょうか。
はい。
はい。今週のニュースは8件です。デジタル庁の河野大臣は、2024年度秋に現在の健康保険証の廃止を目指すと発表しました。マイナンバーカードの普及を推進するため、マイナンバーカードと健康保険証を一体化するそうです。
はい、もうついに言い切ったというか、マイナンバーカードにね、どんどん切り替えさせるために、もう健康保険証をなしにして、マイナンバーとも一体化させるよ、ということになるんですけども、ただね、これ、本当大丈夫かなっていうのがちょっとあって、まあ使う分にどうのこうのというよりもですね、万が一こう、落としたとか、なくしたとか、盗まれたっていう時に再発行してもらわないといけないじゃないですか。で、再発行してもらう時に、ちょっと調べてみたんですけど、今の保険証とかって、まあ国民健康保険とかですけど、だと、その自治体によって多少違うんですけど、大体数日ぐらいで再発行されるんですね。で、場所によってはなんか本人確認がもうその場でできれば即日発行とかしてくれるらしいんですけど、ところがマイナンバーって、これね、早くても2週間。で、なんか、場所によってはなんか1ヶ月ぐらいかかってしまうらしいんですよ。で、そしたら紛失した後これどうすんのって万が一こうなくしたとか盗まれたとかいう時にどうすんのってその間保険証も使われへんっていろんなもん結びつけたらそれ全部使えなくなるのみたいなところがあって、果たしてこれね、その再発行がすぐにできるような仕掛けをちゃんと作っとかないと、大混乱を引き起こすんじゃないかなと。なんかね、いろんなこと考えてると、これ本当にいいのかっていうのはかなり、根本的なところで疑問が いっぱい出てきます。
ソニーとホンダの共同出資会社、ソニーホンダモビリティが設立されました。2025年前半に EV 第1弾の先行受注を開始し、2026年前半に北米、26年後半に日本へデリバリーする計画だそうです。
はい、いよいよね、日本でもこういうソニーとホンダが手を組んで EV 車を作るっていうような方向になってきて、もうね、ほんと早くこういうことをやっていかないと、とてもじゃないですけど、世界の情勢には追いつけないっていう状況にもなりつつありますよね。その、いろんな企業が、これまで、まあ、特にね、見ててわかると思うんですけど、ビッグテックって言われるような IT 企業とかがメインになって、EV 車とか進め始めてるんで、特にその、車が走るとかどうのこうのっていうよりも、その車をどう制御するかっていう時に、完全に電気の制御なんですよね。で、その電子制御をどうやっていくかとか、あとその車同士の通信とかいろんなものをどうやってコントロールしていくかとかなると、自動車屋さん、従来のそのガソリン車とか作ってきた自動車屋さんにはそこのノウハウってやっぱ持ってないわけですよね。だからいかに早くそういうノウハウを持ってる通信企業だとか、電子機器作ってる企業とか、そこと手を組んでいかないと、本当その一社で何とかするっていう時代はもう完全に終わってるというか、どんどんどんどんその今までと違うものがね、次々出てくるので、ぜひこういう動きをね、もっと加速していかないと、もう日本国内でね、ちまちまやってても、もう拉致開かない時代に入ってくるので、こういうのをどんどんね、進めて頑張ってほしいなと思います。
ビジネス向け SNS のリンクドインで、大企業の役員や特定分野のエキスパートを語る偽アカウントが大量に作成されているのが見つかりました。プロフィールは AI で生成したと思われる顔写真と、他人のアカウントから抜き取った自己紹介文になっており、架空の人物と見抜くのは難しいそうです。
はい。まあ、仕事とかね、特に海外の人とか、やり取りとかしてると、リンクトイン使ってる人って結構多いんですよね。で、まあ、それのアカウントの中でも偽アカウントが出回り始めてると。で、そこに、その、ね、名前登録して、で、顔写真とかも入ってるんですけど、その顔写真も、なんかAI とかで作った顔写真が、どこの誰ともわからない顔写真がこう乗っかってて、さらに、プロフィールとかも、いろんなとこから継ぎはぎして、なんかそれらしい、こう、プロフィールが書いてあったり、職務履歴なんかもそれらしいものが入ってたりとか、するらしいんですね。なので、もう それが架空のものなのか、本当に実在する人なのかって区別がだんだんつかなくなってきてるということで、いや、まあ、これね、まあ現状なんか、なぜこんなことをやってる人たちが、やってる人たちというか、やってる集団かなんかわかんないですけど、がいるっていうのは、いまいち目的がよくわかってないらしいんですけども、ただこんなのが混ざってくるとですね、もうこの、リンクディーンなんかの価値っていうのが一気に下がってくる可能性があるし、その中でいろんな仕事のね、取引相手とか、あるいは協業するような仕事とかを探してたような人たちにとっては、ちょっとね、これは厳しい話になってくるかなと。まあ、なかなかね、いろんな意味で、その本人確認っていうのがどうすればいいのか難しい世の中になってきたなと思います。
スペース X は、衛星インターネットサービス、スターリンクの日本での提供を始めました。アジアでの提供は初めてで、関東から東北、北海道の一部から提供されるようになります。衛星を利用するので、山間部や離島、被災地域でも高速通信が利用できるようになります。
はい、いよいよ、イーロン・マスク率いるスペース X がですね、日本でも、衛星インターネットサービスのスターリンクを始めるっていうことで。まずはね、おそらく、地域を見てると、衛星1個、アジア側というか、日本とかに向けてきたって感じですね。だからそれがカバーできるのが、関東から、北、東北の方、それから北海道の一部、札幌とかね、あのあたりがカバーされてるんですけど、そのエリアが、おそらくそのエリアに、電波がやり取りできる位置に衛星が飛んでるっていう形ですね。まあこういうものがこうできてくると、本当その、今までね、山の中とかですね、あと意外と繋がらない海の上ですよね。海上っていうのもインターネットってなかなか繋がらない場所なので、まあそういったところでもこうインターネットが使えるようになるっていうのは非常に大きなことで、まあネットが使えればね、いろんな通信とかができるので、これまでそういう通信機器、いろんなものに頼ってたのを、またこういう衛星インターネットも一つのツールとして使えるようになる。まあ、ただ、衛星インターネットの場合、その衛星のやり取りがあるので、常にね、繋がるわけじゃないですね。やっぱりその、電波でやり取りするので、そこに、雲とかですね、電離層とか、あと、強い雨が降ったりとか、いろんな影響を受けるんですね。結構、その気象条件によって変わるっていうところもあるので、そういったところはちょっと注意しないといけないんですけど、まあ、新しいね、その通信手段が一個増えるっていうことで、非常にまた、日本のそのネット環境大きく変わってくるんじゃないかなと思います。
ローソンは商品を持ったままレジを通さずに決済できるウォークスルー決済導入店舗ローソン GO をオープンしました。まずは三菱食品本社内にある店舗から開始し検証を行うそうです。
これについては後半にしたいと思います。
シンガポールの南洋理工大学は、打ち込んだテキストから 4K の解像度を持つ 3D 空間を生成する研究を発表しました。3D 空間には、照明などが含まれるシーンを自動生成します。さらに、生成したシーンをテキストで部分的に編集することも可能だそうです。
テキストでその画像を書くっていうのは今ね、まあ、この番組の中でも何回も取り上げてますけど、そのあっちこっちで使われていろいろ話題になってますけれども、今回のこの研究ではですね、テキストから 3D 空間、仮想空間を作り出すことができるということで、で、さらにそのにできたところのこの部分をもうちょっとこのように変えてとかっていう指示もテキストでできると。なので、いろんな難しいコマンドとかね、その今 3D 空間作ったりするのは、やっぱり CAD みたいなツールを使うような感覚で、こうある程度その3次元の形の様相とか、四角とか三角とかですね、プリムとか言われるものがありますけど、そういうものをこう組み合わせたりとかですね、いろんなこうオブジェクト形のあるものをですね、まあ、ブロックみたいに積み上げてこう作っていかないといけないんですね。で、それの感覚がやっぱりないとなかなかこう作れないし、またそのツールの使い方をね、ある程度習得しないといけないんですけども、今後こういうテキストで指示ができるようになってくると、そんなツール使うことを覚えなくても、まあ要は機 械がね、人間の言葉を理解できるようになってくるっていうことなんで、その言葉で指示ができるようになってきて、で、その喋りながらいろんなものが作っていける。まあそういう時代にね、一歩こう入ってきてるなっていうのをすごく感じますし、今後そういうものがね、ますます増えてくると、本当その、何が本当で何が作り物なのか、ますますこう区別できなくなってくる。なんかそんな時代ね、本当に入ってきたなと思います。
送金サービスを手掛けるコトラは、スマートフォンを使った送金サービス、コトラ送金を本格稼働したと発表しました。相手の口座を知らなくとも、携帯電話番号などで送金ができるようになります。メガバンクなど20の銀行で利用でき、10万円以下の個人送金が可能となります。
これね、面白いサービスをよく考えたなというか、まあスマホに、まあ専用のアプリみたいなのを入れるようなんですけど、で、それを使って自分の口座から相手の口座にこう振り込むわけですね。で、その時に、その相手の口座番号を知らなくても、相手の携帯の電話番号、まあ両方そのアプリを使ってるっていうのが前提ですけども、相手の携帯番号が分かってれば、そこにこう送金できるっていう風になってる。いやー、なかなかね、すごいことを考え始めたなーって。まあ、メガバンクとかを含む20の銀行でも使えるようになるっていうことなんで、で、まあ、10万円以下の個人送金っていうことであれば、本当その、まあ、個人間の知り合い、あるいは親戚とかね、そういうのとか、親子とかで、こう、送金したりするとかっていう時に非常に便利っちゃ便利ですよね。相手の口座とかいちいちこう登録したりなんとかとかそんなんしなくてもいいし、その分は非常に便利かなと思います。ただ一方でちょっと心配されてるのは、相手の電話番号で送金できてしまうっていうことになると、これ、要は ATM とかそんなとこ行かなくてもいいっていうことになってくるので、少額のですね、詐欺が増えるんじゃないかということで、まあ、オレオレ詐欺じゃないですけど、あんなに似たようなやつで、ね、電話かかってきて、じゃあこの電話番号に送金してくださいみたいな、よくわからないようなものとか、その最初の頃よくわからない人はその操作の仕方とかね、教えられてよくわからないままに電話番号を入れるだけっていう、それで送金されてしまうっていうね、なんか送金してるのかなのかあんまりよくわからないうちにそういうことをさせられてしまうとかっていうこともちょっとね気になるところなんで、まあとはいえいろいろ便利になる分とやっぱりねそのちょっと気にしなきゃいけない部分とあるので、まあこういうサービスが広がってくるっていうのはちょっとね知っておいた方がいいかなと思います。
警察庁と金融庁、内閣サイバーセキュリティセンターは北朝鮮当局の下部組織とされるラザルスによるサイバー攻撃に注意するよう呼びかけています。ラザルスは仮想通貨交換所などを狙っており、すでに日本にも攻撃が始まっています。企業のメールなどを装ってマルウェアを添付したメールを送ってくるので注意が必要です。
まあね、この仮想通貨に関わるいろんなもう怪しげな話とか怪しげなメールとか山のように来るようになりました。で、やっぱりですね、ここに来てその NFT とか、その Web3 とか言い始めたので、そういうのも相まっていろんなものがね、今、うごめいているんですけども、で、その中に、まあ、今回警察庁、金融庁、内閣サイバーセキュリティセンターとかがですね、その北朝鮮の、その、まあ、一部のもう、当局の方の組織がですね、その日本の暗号資産を狙ってきていると。で、しかも、その個人が持ってる動向じゃなくって、その交換所、取引所がありますよね。そこをサイバー攻撃しようとしてると。で、その時に、いきなりそこを狙うんではなくって、そこを使ってるユーザーとかから入り込んでくるんだね。ユーザーが使ってるパソコンを乗っ取って、そこからこう侵入してったりとか、っていうことをやり始めるので、と、その、一般の人が狙われるんですね、まず。踏み台にされて、そこを経由して攻撃するというようなことをやり始めるので、本当ね、手の込んだややこしいメールがこれから増えてくる可能性あるので、興味本位でも絶対開いちゃいけない。開いたことが相手側に伝わるので、あ、こいつはこういうメールを送ると開くなっていう対象になってしまうんですね。そうすると次から次へとそういうメールが飛んでくるので、そういうね、怪しげなやつはもう絶対開かないということ、もうね、徹底していただければなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。
かごやさんがですね、
はいはい。
なんか NEC のね、スーパーコンピューター、うん、SX オーロラ翼をクラウドで使えるっていうサービスを開始しはったみたいなんですけど、スーパーコンピューターをクラウドで使うってどういう利用ができるんですか？
スーパーコンピューターってこのところあれ、テレビなんかでよくマスクした時に、
やってますね。
つばがどれぐらい飛ぶかとか飛ばへんかとか、いろんなやってるじゃないですか。はい、ああいうね、もうめっちゃ計算せなあかんやつとか使いたいときに、スーパーコンピューターはめっちゃめちゃ役に立つんですよ。
なるほど。
で、ただね、普段こう、なんかいろんな業務に使うにはもう持て余してしまうから、
オーバースペックってことですね。
そう、それをね、普段から持ってるっていうのはめちゃめちゃ大変やけど、でも最近、はい、いろんな企業さんなんかもね、商品開発とか、そういう時に、結構複雑な計算をしなきゃいけないとか、はい、そういうのはやっぱあるんですよ、で、そういった時にね、ちょこっとこう使いたいっていう時に、こういうね、かぐやさんみたいな、そのスーパーコンピューターをね、クラウドで、月いくらとかで貸してくれるっていうのは、めっちゃね、そういうところにはいいと思うんですよ。その、商品開発とかやってるところとかね。もう本当にこういうのは役に立つと思うんですよ。
なるほどですね。じゃあまあそういうね、複雑な計算が必要な、業務のある方はぜひ検討いただければなと思います。まあ詳細はね、かごやさんのホームページから、トップページのサービス一覧というところに入ってもらうと、HPC サービスというメニューがあるんで、そちらで詳しく解説されておりますので、そちらの方をご参照ください。
マイナンバーカードと健康保険を一体化すると。マイナンバーカードを絶対作れっていうことになったんですか？
なったというか、そうは言ってないんですよ。
はい。
これがいやらしいなと思うんやけど、
はいはいはい、
今の健康保険証を、廃止しますって言ってるだけなんです。
じゃあ健康保険に絶対マイナンバー入れなあかんってことですね。
結果的にね、言ってること。要は今の保険証はもうなくしますよって言ってるっていうことは、もうマイナンバーっていう選択肢しかないよねって言われてる話やから。いやいや、その言い方いやらしいなと思って。
強制ですとは言わんと。
だからマイナンバーはもう絶対持ってくださいとは言ってないんですよ。作りなさいとは言ってないんですよ。
はいはいはいはいはい。まあ、
もうね、何それっていう。いや、ほんでね、これ、はい、さっきもちょっと言ったのは、その、なくした時の、
ね、
再発行までの期間が長すぎるんですよね、マイナンバーカードって。で、だから、保険証とかって本当、なくして、そっから出てくるまで、出てくるというか、まあ、次再発行されるまで、ね、1ヶ月とかかかってたら、ちょっと、ってなってまうじゃないですか。
まあ、でも、ね、医者行くときしょっちゅう忘れて、ああ、次のとき持ってきますってやるじゃないですか。
いや、持ってきますって言っても、最近病院とかって、じゃあ今回は、
自腹ね。
自費で払ってくださいって、10割で払わされるやん。
で、持ってきたら、持ってきた時に。
持ってきたら返しますって。
返しますみたいな。うん、しっかりしてますね。
いや、出ないと、最近あれよ、保険料払ってない人とかもいるから。
あー、なるほど。
滞納してたりとか。だから、それをね、なったりとか、いろいろこう、ややこしいこともあったりとかすると。まあ、それはそれも、そういうね、なんか発行の話もあるんですけど、もう一つね、
はいはい、
ちょっと今回のこのニュースというか、これ、記事、元記事の中に書いてあったんで、気になったのが、今の、そのマイナンバーカードに入った保険証を使うのに、病院側がそれを読み込めるカードリーダーがないとダメなんですよ。まあ当たり前なんですけど。
ああ、なるほどね。はい。
うん。マイナンバーカードの読み込みができる機械が必要なんですよね。
はい。
で、それで、今のところなんか全国の7万ぐらいの医療機関とか薬局が対応してるというふうに発表されてるんですよね。
はいはいはいはいはい。
で、ちょいと気になって調べてみたんですけど、 全国にその医療機関とか薬局っていうのがどれぐらいあるかっていう話なんですけど、
はいはいはい。
私の見た資料ではざくっとね、20万箇所あるんですよ。20万か21万ぐらい。
20万箇所のうちに7万件。
うん。だから3分の1なんですよ。言ったらまだ配置されてるのが、はいはい、マイナンバーカードを使える病、なってる病院っていう、病院とか薬局っていうのが3分の1しかないんですよ。
はい。
ということは、
残り3分の2。
うん。切り替えたところで、いや、うちはちょっとね、対応してないんですよって言って、前のやつ出してくださいっていう、なんかしばらくは2つ持ってないとあかんのですよ、どっちにしても。
ややこしいな
ややこしいっしょ。
ややこしいこと、この上ないじゃないですか。
うん、そう、切り替えるんやったら、まず、その病院とか薬局のやつが全部今日から切り替わりますとかにしないことには、
そうですね。
ややこしいよね。それまでずっと二つ持ってなあかんっていう。
はいはいはいはい、はい。
で、特にね、地元じゃなくて、どっか旅行行って、旅行行った先でなんか体調悪くなって病院行ったりとか、うんうん、怪我して病院行くとかなった時に、はいはいはい、いや、うちマイナンバー無理なんすよって言われたら、って、持ってきてないしってなるし。
マイナンバーが保険証になるってこと？ちょっと待って。
マイナンバーか、うん、マイナンバーカード。うん。カードの中に保険証のデータが入るんですよ。
はい、でもそれを持って行っても、
読み込める。
3分の2のお医者さんでは使えませんよ、うん
前。まだ今使えないんですよ。
両方も持たなあかんってことなんですね。
そうそうそう。そうなると、両方持ってっとかないと、使えるところと使えないところがあるっていう話じゃないですか。
なるほどね。
うん。マイナンバーカード持ってっても、いや、うちこれ読まれへんから、データ分からへんから無理なんですよって言われたら。
はいはいはい、はい。ねまあ。
いやだから、こういうとこがね、ぐちゃぐちゃなんですよ。本当になんかおかしいですよ。いろんな意味で。やるんだったらやるで、もうバーンって切り替えればいいのに。なんかそれで結局、その病院側の方もね、そういう機械とかがどうも病院の方にも負担があるらしくて。
はいはい。
まあちょっと私はあんま詳しく調べてないからわかんないですけど。で、だから、それとか、あと、その機械だけありゃいいってわけじゃなくて、当然そこにコンピューター繋がってなくていけなくて、
はい。
で、その電子カルテとかそういう仕組みが全部ちゃんと整ってないとできへんわけじゃないですか。
そうですね。
で、もともとその病院に入れてた仕組みが、その新しく入ってくるマイナンバーのその読み取り機とかにちゃんと対応してなかったら、
はいはいはいはい、はい。
うまいこといかへんだら、そしたら、全部システム買い替えんのって話になったら、病院側もちょっと、
負担がね。
うん、特にその大きい病院とかは多分大丈夫だと思うんですけど、その個人でやってるような開業医でちっちゃい病院とかね。
かかりつけ医ってやつね、
うん。そうそうそう。昔からおじいちゃんがやってるような病院とか。
はい、
そういうのになってくると、ね、そんなんやってられへんし、機械入っても、わしら使われへんわ、言うて、いう話になるわけじゃないですか。
なるほどね。まあでも一応まだ目指すっていう発表だけなんですね。
まあ一応ね、それにやるよって、でも言ったっていうことがね。
ああ、そうなんや。
24年の秋ですからね。廃止する
って。2年後ですね。
うん。はいはい、2年後にはやるよって言って発表したっていうことは、そっちに向かっていくっていうことやから。
ああ、なるほど、うん。
その途中経過はね、逆にめんどくさいやろなっていうのがすごい思ってて。
うん。振り回されるお医者さんも大変ね。うん
で、多分なんですけど、はい、ある意味ね、これそういうその困難にも対応できへんような医者はやめろやって言うてんのかなっていうね、案に。
システムを入れ替え。
そんなデジタル、そう、デジタル化もちゃんと対応できへんような病院はやめてまえとか、そんな薬局はなくなってまえって言ってるのっていうね。ちょっと過激なことを言うと。
ちょっと、ね。
なんかそう、
ね、はい、
そういう案にそういうことも含まれてんのかなと。いうようなことを、こう、ちょっとで、ね、感じ取ったりもするので、本当にこれうまくいくのかなっていうのは、なんかね、
はい、
どうなんやろって、その根本的ないろんなところの整備がうまくこう整わないと、本当なんか、導入したはいいけど、その、問題なく使ってるときは、 便利になるかもしれないけど、どっかで一個トラブった瞬間に、はい、あの、芋づる式にいろんなことがうまくいかなくなって、
はいはいは
い、いつもさっちもいかなくなるっていう、なんか、そうなりそうな気がして、ちょっとなんかね、付け焼き刃的な対応が多すぎるんちゃうのっていうのは、すごい気になるんですよね。マイナンバーカード見てると、なんかそこが、いつもそれで
私は。足立さんのスイッチを入れてしまったようですね、僕は。マイナンバーカードという
か。マイナンバーカードは、だからずっともう嫌やって言ってる、
ね。ずっともう昔から言ってますもんね。
そうそうそう。おかしいっていう、なんかその、付け焼き刃的な制度設計はやめろって。もう、あの、住民基本台帳で何を学んだの、あなたたちはっていう。
重機ネットね。
そう、重機ネット。
懐かしいですね。
重機ネットあれだけ大騒ぎしてやっといて、結局何の役にも
立ってないですね。何の役にも立ってないというね。
いや、あの、何の役にも立ってないって言ったらちょっとね。
わけではないですか。はい。
うん、あの、言い方で、あの、重機ネットのデータをベースにマイナンバーカードが発行されてますんで、マイナンバーが発行されてますんで、実は重機ネットの、あの、マイナンバーを掘ると下に重機ネット埋まってるんですよ。発掘すると下に埋まってるんですよ、まあ、重機ネット。
ちょっとまあその話長々ちょっとあのオンちゃんのニュース言っていいですか。
はいはいはい。
ちょっともう一回読みますね。
はい
はい。ローソンは、商品を持ったままレジを通さずに決済できる、うん、ウォークスルー決済導入店舗、はい、ローソン GO をオープンしましたと。
はい。
で、まずは三菱食品本社内にある店舗から開始して検証を行うということなんですが、
はい。
アマゾン GO ってありましたよね。
はいはいはいはい。
あの、アマゾンの、その、ウォークスルー店舗ですか？
うん、そうですね。あの、アマゾンが運営してる、まあ、あの、コンビニみたいなとこで、
はいはいはいはい、
で、まあ、入り口があの、自動改札みたいなやつがあって、で、そこにあの、スマホに入れたアプリの QR コードをピッてかざして通れば、
はい、
誰が入ってきたかっていうのを認証して、で、カメラとかいろんなセンサーで、どの商品取ったとか、そういうのを全部もうチェックして、で、出るときもゲート出れば、そのまま、決済されるっていうね。
もうだからカゴに入れる必要もないってことですか？
必要もないですよ。自分のカバンの中入れたり、ポケット入れたりするんですよ。
ほんで、ポーイって出ていったら生産されるんですね。
うん。だからあの、万引きっていう言葉がなくなるんですよ。万引きしようがない。
ローソン GO。
で、それの、はい、まあ、ローソン版でローソン GO ができてきたっていうことで、これね、まあ今まだね、あの、三菱食品本社内なんで一般の人が入れないと思うんですけど、
はいはい。
まあこういうなん出てきたらね、ほんまなんか、決済、
ね、
決済っていうね、その手段が全然変わるわけじゃないですか。
もう、
うちらって言ってもらうけど、あの、うちらの常識としては、お金を払うっていうのがどっかにあるわけじゃないですか。
そうそう。なんか、
その行為が。
冷たい気分になりそうですね。
なんかね、絶対一体レジ行くなり、あるいはセルフレジにしても、ピッて通して最後ね、はい、まあ現金やったら現金入れる、QR コードやったら、QR コード決済やったらピッて読ませるとかして、
はいはいはいはい、
で払ったよっていうのがあって、の商品持って出るわけじゃないですか。
そうですね。
そこがなくなるってなんかね、
はい、
すごいこのなんか変な感じになると思うんですよ。
変な感じ。
うん。なんかこうね、そのまま店にある商品カバンの中入れて、そのまま出てって OK って、みたいな。
うん、そうですね。なんか。で、
これね、
うん、
実際あの、アメリカにあるその Amazon Go とか行った人の話とか聞くとね。
はい。
日本人とかで行った人めっちゃおもろかったんですけど、あの、わざわざね、商品入れるときに、
はい、
カメラの方を向けて、万引きしませんよっていうね、これ私買いましたよっていう、はい、なんかそういうね、なんかやらないと不安になるって言ってました。
律儀な感じですね。
そうそうそう。なんかね、こう、なんか、そのまま手に取って、本当になんかカメラからこれ見えてなかったら万引きって言われるんちゃうかなとか、わざわざ手のひら上に向けてこうね、カメラに映すみたいな、なんか、そんな気分になるって言って、めっちゃおもろいなと思って。
いや、まあ、なんかわかる気がしますわ、うん。
いや、それがね、それが、はい、あの、今の、あの、まあまあ、そうですね、小学生の高学年以上の感覚やと思うんですよ。
はい、はいはいはい。
こんなんが増えてきて、
うんうんうん、
今のそれこそ幼稚園ぐらいの子たちからしたら、
はい、
そんなに商品持って出るのは当たり前になってくるかもしれないですよね。
ああ、なるほど。
もうね、父ちゃんとか母ちゃんと一緒にスーパーとか行って、
はいはいはい、ひょいってこう持って、
そう、ひょいって持って、ガキンチョが自分のポケットにキャラメルとかチョコとか突っ込んで、で、出てきて、ニヤニヤしてる思ったら、こいつとかってポケットの中から、アメちゃんとか出てくるっていう、
それが、売り上げアップしますね、コンビニは。
そうそうそう、そう、ね、そうなんよ。もう、大変やで、そんなんガキンチョ連れてったら、もう、
僕が商品を手に取って、足立さんのカバンに入れたらどうなるんですかね、僕が払わなあかん。
いや、だからそういうところらへんをこれからやと思うんですよ、課題になると思うんですよ。まだこれ、コンビニぐらいのちっちゃいお店やから、まだね、はい、あれですけど、その人数がもっといっぱい入ってくるようなお店になってきたときに、
うん、
これをどうするのかとかね、その、間違って他の人のカゴに掘り込んだとかね、そういうような
まあ、いろいろありますわね。
うん、いろいろあるし、で、もう、下手したら、その場で封を開けて食べたとかね。
ああ。
そういうなんとかも、どうカウントすんのとか。
確かに。
半分だけ食べて戻したとか、いや、やめてくれっていう話だけど、そういうなのとかね。
いや、まあでも、そうかな。先週でしたっけ、確か、アバターがね、コンビニでやるっていう話やったじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、まあ本当に人がいらない時代に近づいてきましたね。
うん。なんかもうね、
うん、
その、我々の、その思ってたいろんな常識みたいなものというか、もう当たり前すぎて、疑いもしなかったようなことが、
うん、
どんどん変わっていくんですよね。こういう技術が出てきて。
はいはい。
で、特にこういうローソン GO みたいなそんなお店が出てきたときに、子供たちにお金を払うというのをどう教えたらいいのかめっちゃ悩むと思いますよ。
まあまあそういう店が中心になってきたらね、う
ん、そう、そんな店増えてきたら、まあ別に増えてこんでも、例えば自分の住んでるエリアにそういうお店が一軒あって、いっぺんその店に子供連れてったら、うん、子供にとっては意味わからへんですよね。何が何だか。
こういうもんやって思ってしまうかもしれないですね。
うん。そこばっかり行くようになってきたら、それで慣れてしまったら、え、ここお金払うの？みたいになってまうかもしれない。他の店行って。
はいはいはい、確かに。
うん。え、お金払うってどういうこと？みたいな。
そうですね。
うん。だってもう、今のね、子供たちでも、その、現金とかをほとんど見てないはずなんですよ。ちっちゃい子とか。
ああ、確かに。
うん。親とね、一緒に、買い物行ってるちびっ子たちとかにしても、はい、親が言ってる言葉がもう変わってきてるからね。
そこって。
うん。子供に昔は、あんたもそれお金払ってからやでって言って言ってたのが、
そうですね。
それピッてやってからって言うわけじゃないですか。ピッてやってから。うん、言うでしょ。そういう言い方するでしょ。
ね、はいはいはい、
お金払ってじゃなくて、ピッてやってから。で、子供もピッてやってって言って言うしね。買ってって言ってるんじゃない。ピッてやれ。なんかおかしいんですよ。最近、その、スーパーとかで見てて、ガキンチョの言葉、え？とか思った時があって、よく観察してたら、あ、親も言うてるよな、とかって、大人も言うてんな、とかって。
そういうことか。いや、まあ、でも本当にね、もう、すごい時代やなと思いますね。
そう。だから本当にね、当たり前に思ってたことがものすごいこれから変わってくるんで、
はい、
いやーもうね、今ある常識みたいなものとか、もう疑ってもいないようなことが、これからもう技術で一気にこう変化してくるんで、そのあたりはね、本当にこう、真剣にこう見ておかないと、その変化にね、自分たちが、ついてかねないというか、そこで今までの自分の常識で喋ってしまうと、もう全然違うことになっているので、そのあたりは常にね、こういう最新のニュース追っかけないといけないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、もうね、10月もね、真ん中ですよ、うん、もうね。
真ん中ですけど、なんか、暑いんだか、
そうそうそう、
寒いんだか、なんだかよくわから
ない。月曜なんです。明日からはなんか寒波が入ってきて、どんどんどんどん言ってますからね。
そう、平年よりなんか寒くなる。ね、でもこのね、週末がめちゃ暑かった
りなんか、うん、ね、そう。
結構気温上がってたから、んで蒸し暑いしね、なんか妙に。
またなんか急に寒くなったら、またね、風邪ひいたりしますからね。
うん、そうそうそう。まあ、これ、いつもの通りの月曜日収録なんで、暑いとも寒いとも言えないんで、
はい、
水曜日になったら、わかりませんが。はい、どちらしろ、はい。
それと先週ちょっとね、機材トラブルでですね、
はい。
公開が金曜日になったんかな。
ああ。
お伺いしました。すいませんでした。
あ、本当に、いろいろね、ありますよ ね、長いことやってると。
あります、あります。まあ、今週は多分水曜日にちゃんとできると思いますんで。
言うててこれが金曜日放送されてたら、またや、言われる。
大丈夫、大丈夫です、ね。
はい、はい。
告知等はございますか、今週は。
あ、いや、今週はないので、もうとにかく皆さん、本当気温の変化激しいんで、体調管理気をつけて。
そうですね。
いきましょう。はい。
はい。じゃあ、まあ、皆さん、また来週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。それでは皆様。今週も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。
この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。